8月4日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。金仁平国会議長は韓国を訪れているアメリカのペロシ下院議長と国会内で会談しました。徴用工問題をめぐって三菱重工業は資産の現金化の判断を保留するよう求める書類を最高裁にあたる大法院に提出したことが分かりました。中国軍が台湾本土を取り囲む形で大規模な軍事演習を始めたことで台湾上空を通過する韓国航空会社の航空路線にも迂回など影響が出ています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。金仁平国会議長は韓国を訪れているアメリカのペロシ下院議長と4日、国会内で会談しました。会談には与野党の院内代表のほか国会外交統一委員会の所属議員らも同席しました。会談はおよそ40分間行われ、北韓問題を含むインド太平洋地域の安全保障や経済、気候変動などの懸案が幅広く議論されました。会談後、両議長は共同記者会見を開き、強力な拡大抑止戦略に基づく対北韓政策や国際協力、外交的対話を通じて実質的な非核化と平和定着に向けた両国政府の努力を支援することにしたと明らかにしました。また北韓の核問題の解決に向けて両国の議会同士でも緊密に協議していくことになりました。キム議長は来年が韓米同盟70周年という節目の年を迎えることから、同盟の発展に向けた70周年記念決議の採択を積極的に検討することにしたと発表しました。ペロシ議長はアメリカと韓国は安全保障、経済、ガバナンスの分野で堅固な関係を構築し、互いから多くのことを学んでいると述べました。ペロシ議長は会談後、南北軍事境界線上にあるパンムンジョムの共同警備区域を訪れた後、オサン空軍基地に移動し、韓国駐留アメリカ軍兵士らを激励した後、夕方日本に向かう予定です。韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議が4日カンボジアプノンペンで開かれ、韓国は域内の懸案の解決に向けて ASEAN との戦略的対話を強化していくことになりました。パク・チン外交部長官は4日午前に開かれた韓国と ASEAN の外相会議で、韓国政府はインド太平洋地域を含むすべての地域で自由、平和、繁栄に貢献するグローバル中心国としてより積極的な役割を果たしていく、こうした観点からインド太平洋地域の軸となる ASEAN はおのずと韓国の新たなイニシアティブの要となるだろうと述べ、 ASEAN との協力強化を続けていく方針を明らかにしました。パク長官はこのほか、韓日中3カ国が加わるASEAN プラス3、東アジア首脳会議と ARF ASEAN 地域フォーラムの外相会議にそれぞれ出席する予定です。パク長官は一連の会議の場を利用し、日本の林外相など主要国の外相らと形式にとらわれず二国間会談も行いたい考えです。徴用工問題をめぐって裁判所から韓国国内資産の現金化を命じられた三菱重工業が最近最高裁にあたる大法院に提出した書類で、韓国政府の外交努力に言及し最終的な判断の保留を求めたことが分かりました。司法関係者によりますと、三菱重工業は 대전지사에からの商標権や特許権の売却命令に反発し、先月20日と29日に最終的な判断の保留を求める上告・最高告理由補充書を大法院に提出したということです。三菱重工業側は、また韓国外交部による官民協議会などが外交努力を傾けていることにも言及しました。放送会では、三菱重工業が大法院の判断の保留を求めながら、自ら参加していない官民協議会に言及したのは異例だという見方を示しました。一方、外交部も三菱重工業が書類を提出した時点に前後して、外交努力を強調する意見書を大法院に提出しています。これに対して被害者らを支援してきた市民団体は、政府が被害者の権利を実現する手続きを遅延させようとしていると反発しています。アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問への対抗措置として、中国軍が4日午後から台湾本土を取り囲む形で大規模な軍事演習を始めたことで、台湾上空を通過する韓国航空会社の航空路線にも迂回など影響が出ています。国土交通部によりますと、中国政府は現地時間の4日正午から7日正午まで台湾周辺の海域や空域で軍事演習を行うと通知し、この期間中に演習区域に航空機や船舶が入らないよう求めています。これにより仁川と台湾を結ぶ直行便をはじめ、台湾航路を利用する東南アジア路線も迂回しなければならなくなりました。アシアナ航空は4日、仁川国際空港を出発して台湾桃園国際空港に到着する直行便の出発時刻を午前7時に3時間前倒ししたほか、台湾を出発する便も午前11時に前倒ししました。大韓航空は台湾とは週5往復の直行便を運航していて、5日の便を運航するかどうかについて4日中に決めるとしています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ユン・ソンニョル大統領は一中の拳銃を警察官3人が交代で携帯している現状を改め、警察官1人に一丁の拳銃を所持させる案を検討するよう指示したことが分かりました。ユン大統領は先月29日、ソウル・ソデムン区にある新春地区隊を訪れ、地区隊長から地元の治安状況について、流動人口が多く、暴力や性犯罪などで夜間の通報が多いとの説明を受けました。これに対してユン大統領は、凶悪犯への警察の強力な対応が必要だ。警察官1人当たり、一丁の拳銃を所持させる案を検討する必要があると話したということです。現在、地区隊や交番の警察官に対しては、3人に一丁程度の拳銃が与えられ、一丁の拳銃を複数人の警察官が交代勤務をしながら交互に使っています。新型コロナウイルスの感染者は、4日までに新たに107,894人が確認されました。重症患者は310人で、78日ぶりに300人台となりました。年齢別には60歳以上が全体の 84.5% に上りました。政府は重症化リスクの高い人への対応に集中する一方、日常回復への努力も続ける方針です。教育部は2学期も学校教育日程をすべて通常通りに進める方針で、2学期始業式の前後を感染対策の集中点検期間と定め、対応する人員や物品を支援します。気象庁によりますと、今年7月上旬の全国の平均気温は27度一部、平均最高気温は32度で、 いずれも観測を始めた1973年以来7月上旬としては最も高かったということです。気象庁はこうした高温現象について、北太平洋高気圧が北西に張り出し、暖かく湿った空気が流れ込んだことで梅雨が明けたような天気になり、日差しが照りつけたためと見ています。7月の猛暑日日数も全国平均で 5.8 日と平年を 1.7 日上回り、熱帯夜日数も 3.8 日と平年を1日上回りました。以上、クーヘインがお伝えしました。